ということでね、はいはい、まあ、やっぱり大事なのはサプライズと言われてますね。
私ね、あんまりサプライズ好きじゃないんですよ。あ、
どんなサプライズ、サプライズというと、そう、具体的に
例えばですけど、はいはいはい、こう誕生日とかで、
誕生日ね、
うん、誕生日にしようかな、誕生日とかで
店員さんがみんな急に踊り出す、
そうそうそう、あのお店でこう
聞いたことないもん、その
食べてたら
バブルやないかそれ、
てーてーてーてーてーてーみたいな、であるじゃない、
店員がケーキ持ってくる、
急にこう電気消えて、
消えて
ハッピーバースデーウェーイみたいな、はいはいはい、びっくりしちゃって
リアクションに困りますよね。
嬉しいんですけど、うん、そのびっくりしちゃうことの方が大きいんですね。
まあ中川さんみたいにどちらかというとこう素直になれないタイプの女の子はそうかもわか
る。そうそうそう、
家帰って思い出して布団の中で嬉しいなって、
今日はよかったなって、なその後思うんですよ、
でしょうけど、その場で、うん、わあ嬉しいって素直な表現はできないでしょ、
できないんですよ、
うん、それできるタイプとできない人いますから、うん、
あとまあ自分が予定していることとかに反したものがこうパッと出てくると、
はいはい、そうそうそう、
おーびっくりした、とっさの対応できないみたいな、
ね、そうそう、だからやっぱり流れがありますからね、うんうん、そうじゃないっていう展開になったらね、
うん、
どうしようってなりますよ ね、
う
ん、いや、そういうそのいかにもなサプライズっていうのもあるんですけど、はい、まあよく聞くのはね、まあ私も結婚させていただきましたけど、はい、そういうその関係の中においてはね、やっぱり適度適度にちょっとしたサプライズがまあ重要であると、
うんうん、
まあ、だからちょっとしたプレゼントとか、
うん、
そういうものもまあ大事なのかなというふうに認識してるんですね。と、いうことで、私実は7月7日にまあ付き合うて2年なんですね。
あ、そうなんですか。七夕？
そうなんですよ。
うわー、ロマンチック。はい。
まあロマンチックとはまあ遠い人生なんですけど、で、うん、まあやっぱりなんかプレゼントをね、
プレゼントしようと。
せなあかんと思って、
うん、
まあ考えるんですけど、
うんうんうん、
まあこれといって、
うん、
まあよくわからないと。
うん、
どこに買いに行ったらいいのか、
ね、不思議ですよね、そんな女性の気持ちがわからないチェリーさんがですよ、うん、結婚するんだもん、
まあ、気持ちはわからなくてもできるってことなんでしょうね書類さえ出せば、でまあ、プレゼントをね買いに行こうと思って、
まあ、奥さんに本当にお世話になってます、
いやいや、でちょっと時間を作ってというか、
は
い、大阪に行く用事があったんで、
はいはいはい、
そのついでにね、うん、ちょっと天王寺に行って、
うん、
安倍のフープ、安倍のアンド、
うん、
などをに行って、
安倍のハルカスもありますよ。
そうそう、安倍のハルカスちょっとただ高いだけやから別に用事ない。
スターだってあれでしょ、ほら、
そうなん、
あのほら
百貨店、
百貨店もあるし、
近鉄百貨店ね、うん、まあありますよね、あの辺いろいろ
店多いです。
そうで、もう一応事前になんとなくこんな店があるんやなって調べていったわけなんですけど、うんうん、
便利ですね。
やっぱ朝10時に行ったら人少ないから買い物しやすいやろ
う
と思って、
うんうん、
思って行ったらもう店11時からや、
あれ
スタバしかやってない
よ。スタバしかやって
ない。スタバ入られへんがな。
そう、頼み方わかります
ね。頼み方わからないんで、喫茶パールズ行こうかなといろいろ思いながらね、
うんうん、
ブラッと時間を潰し、
うん、
で11時になっていざ、まあ、勢い込んでこう行くんですけど、うん、やっぱりこう服屋とかにやっぱ入れないわけ
ね。え、先生みたいな。
そう、もうそんな感じよ。オープニングやから。うん、
ねえ。
うん。入られへん。
ちいさん、入るの恥ずかしいから。
そう、で、いわゆるちょっと宝飾品を扱ってるのはね、まあ、手軽な宝飾品を扱ってるの
だと。よくあるの、1階とかに、
そうそうそう、
ある、
ね。ピアスとか。
ピアスとか、指輪とか。
そう、アナも入られへん。もう、もうすぐ入りたいんやね。手頃なやつないですかって行きに行きたいね。
見ないとわかりませんから。
そうなんよ、そうなんよ。なんぞあるやろうと思うんですけど、うん、入れないわけなんですよ。
もう全然です。
外周をぐるーっと回って。
でなんで、せっかくお店に入ったのに、店に入れないんですか、うん、お店の。
建物には入れたんです。
建物に入って。
安倍のフープと安倍のアンドには入れたんですけど、通路をぐるーっと全部回って、上から下まで全部ぐるーってこう、後ろに手組みながらぐるーって全部見て、
見るだけ見て。
それ2周しましたね。
で、どうしたんですか。
で、入れそうなところに順次アタックしていくっていう。
うん、
で、入れそうなところっていうのはね、雑貨屋系にはまだ入れるんですよね。おしゃれ小物、おしゃれ雑貨みたいなところは入れるんですよ。
うんうんうんうん、
で、まあ、一見、あ、これやなと思うとこがあって、なんか北欧のね、
うん、
テキスタイルデザイン、なんかほら、花柄みたいな、
う
ん、マリなんとかみたいなとこありますね。
うん、
紙ナプキンとか、
うん、
あんなんを扱ってるようなとことか、うんうんうん、まあ入るんですけども、店員がもう僕に冷たいわけですよ、目線が。
ねえ。ねえ、
おかしいやつ来たみたいな。
チェリーさんみたいな人は多分北欧とはあんまり縁がなさそう
で、客層も全員女性やしね、
うん、
声もかけてもけえへんし、もう僕もかけられてもオーロローってなるしやね
じゃあよかったんですよ。
よかったんやけど、そこでもでもぐるーっと守って、なんかようわからんまま出ていくっていうのを3回繰り返して
せっかく入ったけど何もせず
に、どの店も基本的には3回ぐらいぐるーっと入って、入れるとこは全部入って、うん、でもこれといったこともなく、
商品を手に取ることもないし、なんか不思議なお客さんだなと思って、
で言うてる前に電車の時間が迫ってくるわけ、午後から会社行かなあかんかったから、
ああもう時間ですよ。
そうなんですよ。
あらあら、
まあ適当に最終的にはまあね、何周もぐるぐる回った中で、まあ買えるものを買ったわけなんですけど、
うんうんうんうん、
どうもね、ああいう時にこうどうしたらいいのかっていうのが 未だにわからないんですよね。
普通に入ったらいいんじゃないですか。
でも赤面するんですよ、なんか。
赤面？なんでお店に入るのに？
お店に入っただけで恥ずかしくなってくるんです。
いや、私わかるなと思うのは、例えば、ブランドの、すごいなんか高級なお店で、はいはい、みんなスーツですみたいなところは、普段着だと入りにくいなみたいなイメージあるんですよ。うん、
その感じが、すべてのお店に対してそんな感じです。だから僕が入れるのは本屋だけです、だから、そういう意味で言うと。ああいう建物
で。でも本じゃなくて別のものをプレゼントしたかったんですね。
そう、本なんか趣味あるからね。
あ、そうか。
うん。やっぱり女性へのプレゼントはアクセサリーとかね、うん、服やと思うんですけど、
う
ん。
そういうのをあげたかったんですね。
もうここ2年ぐらい1回も入れたことないですね。
チェリーさん。頑張れ！
参りましょう、せーの。らしくあれ！マイクで直撃。
教えて、チェリー！
はーい、はーい、ムプラー。ということでお送りしておりますけども、さあ中川さん、
はいはい、
このコーナーではですね、マイクで直撃教えてチェリー、中川トミアナウンサーがインターネットで展開しているブログ、マイペーストミペースをラジオでもご紹介しようというマイペースなブログのコーナーです。
ありがとうございます。
は
い、今週は月曜火曜と遠出をしておりました。
遠出、
はい、
石川県とか。
それは結構遠出です ね、
ね、女性が好きだって言いますよ、金沢とかね、小京都
いいですよ、兼六園、
兼六園いいですね、
行きましたからね、
行きましたからね、
はい、まあ、今日はっていうか、今回は行ってないんですけど、今回は
温泉
行ってきました。
わかった、君井寺温泉花の湯ですね。僕この間行ってきたんですよ。
いいですね、花の湯いいですよね。
でしかもね、終わったらちょっと水くれるんですよ。
あ、入り終わったら、
はい
どうぞ、まあ、お水どうぞ。
そう、うん、
これサービス満点ですね。
こんなサービスのいい温泉ないですよ、
ね、
帰り際に水くれるんですから水かジュースか選べるんです。
あ、ジュースも、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、花の湯もいいんですけど、もうちょっと遠くに、
あ、遠出の温泉ね、
県内ですけど、
県内の遠出、県内で遠くの温泉でしょ、高田グリーンランド、
あ、雲取温泉、
はいはい、
いいですね。雲取温泉も一度行ったことあるんですけど
ね、いいですよね。
そこもね、はい、お湯の色がなんとなく綺麗だった思い出があるんです
よ。あ、ちょっと白いとか
白っぽくて、ちょっと緑か青かそういうなんかかかったような色で、
いいじゃないですか。
なんていう色なんだろうみたいな。
あ、いいですな。
すごい綺麗でしたね。
あ、分かった、奥トロ温泉やな、北山村の。
奥トロもいいんですよね、って言って、私ね、まだちゃんと入ったことなくて、一回ちゃんと行きたいなと思ってるんです
よね。ちゃんとっていうのは基準がよく分かる。まあ、ちゃんとね、行ってくださいよ。
もう、しっかりゆっくり。
ね。
がっつり。
あとは、高野山の宿坊でもね、温泉湧いてるとこありますから。
そうですよね。
遠出といえばそういうとこもいいんじゃないでしょうかね。
いろいろいいとこ出てきますけども。
うん、
なんと。
は、
龍神温泉です。
来ました。まあやっぱり昔からね、龍神温泉というのはまあ有名でございますんで、
日本三美人の湯と言われております。
あ、もう最高、中川さんにぴったりですね。
うん、
美人の湯といえば中川智美、
顔を洗って、
ゴシゴシ
ゴシゴシゴシゴシ洗って
化粧水ちゃうねんから
顔を変えるぐらいの、ね、いやいや感じでいきたいなと。
そういえばやっぱりちょっと久しぶりにおたけど、つるんとしてるね。
なんかこうノリがいいでしょ。
ノリがいい、ノリがいい、肌のノリがいい、トークのノリもいいし。
トークのノリは分かりませんけどね、
最高や、
褒めますね。
やっぱ温泉入ってきたらいいですよ、
そういうテンション好きです。大好き、
はい、いや僕は疲れるんやけどね、そういうテンション。
そうです
よね、まあ、それはいいんですけど
いやいや、温泉良かったんですけど、
ね、いいじゃない、何しに行ったの、温泉プライベート、
プライベートではない、
この忙しい時に
、すいません。
いや、いいんですけど、
仕事で
、
はい、取材で行ってきたんです、
ほうほう、
キリンビールマーケティング和歌山支社の井村支社長とですね、
なるほど、
いろんなところを回るという
井村支社長の、湯煙旅歩きやったっけ。
そうそうそう、湯煙機構。
あ、いいですね、
パート
3。あ、いいですね。
そうじゃなくて、
そうじゃなくて
うまいが一番和歌山という番組、
毎週金曜日、午後3時45分から放送中の番組ですか。
はい、そうです。
毎週聞いてますよ、
また流れると思うんですけれども、龍神温泉、まあ、お話なども伺ったり、
はいはい、
いろいろいいものを教えてもらったんですよ、特産とか、
はい、
で、ま、せっかくですから、温泉、
いや、せっかくだよ、それ入ることがまず大事ですよ。
入らないと
ね、お話にならない、ね、
っていうことで入ったんです。
いいですね。それはやっぱり僕らスタッフも中川さんが入ってる様子をぐーっと密着して撮ってるわけでしょ。やっぱり
なんでそんな必要があるんですか。
あのね、中川さん、あなたプロフェッショナルでしょこれテレビのリポートやったら 150億%中川さんが風呂に入ってる様子を撮りますよ。そのためのロケやから、これ
テレビ
だったら、ね、撮れ高考えてくださいよ。
テレビだったらね、
ラジオも同じですよ。
ラジオはまあ、今回なかったんですけ
ど、僕はディレクターやったら絶対撮るねもう一人でいいから撮ってきてって言って、絶対僕は一緒に行くけど、
まあなかったんです
けど、だって冒頭はピチャピチャ、そっからのスタートですよ、そんなもの。そうそうそうそう、ゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシ
ゴシゴシも取られるの。
こちょこちょこちょこちょこちょ
こちょこちょって何ですか今何をこちょこちょ
さわさわさわさわ
何触って
ゴシゴシゴシそれは当然でしょ
そうですか
あでもそうか龍神やったらゴシゴシせえへんもうピッチャーだけで十分やな
ピッチャーはい、ね、チャポン、
はい、ちょ僕も龍神温泉って僕も入ったことないんですけどどこで入ったのお風呂に入れてもうたの
今回はキラリ
龍神いいですね、
お邪魔します
新しい綺麗な施設ですね
綺麗ですよ、うん、で中は中のお湯と、うん、あと露天とあるんですけど、ねうん、もう森林ですよ ね、
まあ
ね
あ、な
森が見えて
森が見えて、
うん、山があって
山があって、
うん、川が流れて
川が流れて、はい、和歌山秋の国地ってね
そう
山はかけがえのない資源ですから、
自然いっぱい、
うんうん、心持ちつくよね、
うん、で全身なんかこう森林浴してるみたいな気分ですね
そうやな、うん
ちょっと雨降ってましてね、しとしとと。
もうそれはちょっと涼しくていいじゃないですかね。
それがまたいいんですよ。
ええな。
でもね、お湯ももちろん最高。
うん、
ぬるぬるなんですよ。
うん、
あんなにこうぬるぬるなところってあんまりないかなと思うんですけど。
そういえば龍神温泉はぬるぬるが特徴やとかって言うんかな。うん、
ぬるっとしてます。
だから美人の湯って言うんかな。
とろみがあって。
とろみがあって。もうもっととろとろしてね。
でこうなんかこうずっとかけ続けるとじゃないんですよ。
かけ続けると
だんだんこう肌がピカピカになるような気がして。
なるほど。
こう延々とね顔にバシャバシャかけたり。
ええー、よね。
肩にバシャバシャかけたり
して。最高やな。
しかも入った時間が良かったのか、うん、お客さん多い日だったのに、うん、たまたまほぼ貸し切り状態で。
それはフロントで今和歌山放送の中川智美アナウンサー様が入られてるんで他のお客様ちょっと今こらえとくなはれって言ってもずっとうちのディレクターがずっと前でガーって手振ってたんよ多分、
そんな配慮があるわけないでしょ
そうかな多分のれの前でじーってこっち見ながら今入ってるなっ て、
入ってないないないない
ない あ
そうか、はい、ないたまたまいい時間だったんですよ
そうか、
はい、
いやちょっと中断しますけどね、でもそれ聞くとやっぱ僕思い出すのはね、別件の取材でね川合温泉取材行った時に、うん、あの混浴露天風呂に土山さんと一緒になったっていう思い出ですよね僕と岡山放送の K さんというか、まあ、N さんというかね、
はい、
あのイベントディレクターの大先輩、ね、
はいはい、
スポーツマンと、お風呂入ってたんですよ川合温泉ね、それもそれ珍しいパターンでもあるんですけど、はい、でその時に一緒に、まあ一緒に土山さんと一緒にチームで番組行ってたんで、土山さんがもう露天風呂に入ってきたっていう、
うん、婚約と知ってですか。
そうですよ。
ああ、じゃあもう大丈夫な感じで。
一応なんか岩見みたいなの着てますけどね。
ただ
やっぱりこう独特の距離感、そして独特の恥ずかしさ、まあ夜なんで
知ってる人って恥ずかしいですよね。
僕もだから静止できなかったですもん。あれは恥ずかしか
った
。そういう意味で言うと仮にだから中川さんのねその入浴取材みたいなことがあったとしても、やっぱり僕もどういう気で制したらいいのか、そのディレクターとして取れ高はありますから、だからじゃあちょっと選出の話してくださいとか、ちょっと見える景色をリポートしてくださいとかって言うけど、
炭酸泉でみたいな、
そうそう、なんかシュワシュワしてますね
シュワシュワしてます、
湯の花が浮いてますみたいな、そんな話はしてもらうやろうけど、でもなんかそれだけになんかな、それ以上のこと言えないなほんまに
気恥ずかしいですよね。
気恥ずかしいね。
なんでしょうね。
わからん。で、まあまあ、その、ね、お湯入って。
お湯入って。本当に気持ちよくて。で、当然、温泉の後は、ビールでしょ、
当然ですよ。何言ってんですか。
美味しいお食事とビールでしょ。
当たり前ですよ。そのために
行って、ま、これがね、温泉の後だから、も
う、うまい、腹がね。
余計に美味しい。
あ、ええわ。
美味しい美味しいと思って、
ええなええな、
もうお酒も
進むしな、
進みまして、
だってその日泊まったわけでしょ。
そう
なん、そら酒も進むわな、
そ
ら、いつもの仕事やったらやっぱりこの後帰ってね、作文取らなとか思ったらやっぱりビールもね飲めないですけどもも
う、気が大きくなって、
大きくなってね、
その後本当にお湯の温泉のね音取りを取りに行こうと思ってたんですけど、ついついあの気分が良くなってしまって、
うん、
いっぱい飲んでしまって、
あらら、
もうあのちょっとだけ休もうと思って
布団にね、
布団にダイブしました、そのまま
あら
夜中になってしま
った。あら、もうちょっと夜中から動き出したらねちょっとおかしいですから
ね、え、ね、ご迷惑ですから、
ですから
しまったと思いました。
なるほど、
本当に本当にやってしまいました。
いやー、いいですね。やっぱりスタッフみんな雑魚寝なんでしょ、同じ大広間で井村さんとかディレクターとか僕らみんなでわーって、
カラオケ大会してね、その後ね、もうみんなでそこで寝るみたいな。
そうそう、
違います。
違うの、ちゃんと中川さんだけ別室をあてがわれて、
みんなのそのお部屋を、
贅沢な会、贅沢な会やな。
こんなの初めてじゃないですかね。
そうですよ、僕とモンドさんとムツロウさんで信号行った時に全員同じ部屋寝ましたよ、和室で
仲いい
ムツロウさん嫌やったと思いますけどね、
ね、本当に、
ね、悪いことしたなって先輩にと思いますけど、
そうです、先輩大好きですよ、
ね、すいませんすいませんお風呂もね3人で入ろうかと思ったんですけどそれは断られましたけど、
ね、嫌だったんです、
嫌やった、それはいいんですよ、
そんな感じ、
いいな、
楽しかったですよ、
いいですね、
で、まあ、あのその後実は北山村なども取材に行きまして、
はいはいはい、
はい、いろいろ勉強してきまして、
勉強してきましてね、
はい、その模様 は、はい、夏の夏のうまいが一番和歌山でご紹介しますので、
まあ、しばらく高校野球がありますんでね、それは終わりましてからっていうことでしょうかね、
はい、またぜひお聞きください、はい、
野球期間中のあの番組は音楽になるんですかね、そうでもないんです、うん、仮に雨が降って、
はい、雨が降っていつどうなるかっていうのは、ねね、分かりませんので、はい、あれなんですけども、
あれでございますけど、
またずっと聞き続けてください、ね、
はい、お聞きください、
お聞きください、
参りましょう、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はーい、
開館
開館、
もう一回、
開館、
もう薬師丸ひろ子そのものやね
え、そうですか、
うん、薬師丸ひろ子そのものやでということで、ともちゃんは若い頃の薬師丸ひろ子に似てる、
似ているんやでってとある先輩に、
うん、いやもうそんな言い方その野々村さんしかいてないじゃないですか野々村邦夫アナウンサーいきなり、むくりとですね、あのなんか多分テーブルの上にいたまんじゅうかなんか食べながらですね、ともちゃん若い頃の薬師丸ひろ子と似てるでっていう話にな
って、急に言われたんです、
唐突に、なんかスタジオでね、はい、こもってたらしいですよね、
うん、
今ちょっとスタジオ電話鳴って
ますけど、ね、
鳴らすなよ電話をそれはいいんですけど
失礼しました、
あのスタジオにこもって聞いてたんですよ、そしたらもう中川さんがもう若い頃の薬師丸ひろ子にそっくりって、
そのものやでって言われたんですけど、私思ったことなくて、
ということはセーラー服と機関銃の歌とか歌ったらそっくりってことですかね、
あのぐらいの頃ですかって若い時の役者、
出始めの頃やんな、うん、
ね、
そうやで、
体感ぐらいですか、そうやでみたいな話をしてました、
あと仲間由紀恵さんにも似てるっていう、
仲間由紀恵、
うん、あ、じゃあ仲間由紀恵さんと声が似てるのは福山秀美さんです、
あー、
フリーアナウンサーの福山秀美さん、岡山放送でもねコマーシャル読んだりしてますけども、
うん、
と仲間由紀恵さんの声が似てるっていう、野々村さん一体スタジオで何やってたんですかね
声の研究じゃないですか、
薬師丸ひろ子のレコード聞きながらこれ中川さんに似てるなとか、うん、仲間由紀恵の声聞きながらこれ福山秀美さんに似てるなって、うん、あんまり仕事になってないと思うんですけどね、
仲間由紀恵さんの何の曲聞いてたのかなって、
それはやっぱりこう胃のダウンロード二人パレード君にゃにゃにゃにゃでしょ、
うん、
ヒットパレ
ード、 ありましたね、何ですか、
いや分からないですけど、技術のカローラバンがかっこよく新車になったって、
買い直したんですかね、
あの和歌山さんいろんな車ありましてね、うん、リスナーの皆さんにおなじみなのはいわゆるラジオカーですね、
はい、エコラ号ね、
あ忘れてた、エコラ号あれは2008年の50周年、2009年かの50周年の時にのか前後の時に新しいラジオカーになって名前つけたんですよね、
うん、その前の緑色のラジオカー
ラウム
がね、うん、あのさよならするときに立ち会ったんですけど、
そうそう、
お世話になった人はみんな来ましょうみたいになって、
ええ、
ちょっと悲しかったです
ね、あの時あの、うん、大きいトレーラーに乗せられてそのままバーってドナドナされていきましたよね、
今までありがとうって言いながら ね、で、そうそうそう、新しいラジオカーがエコラ君も迎えてですよ、
ね、来たんですけど、うん、そういうラジオカーがあったりとかね、うんうん、するんです、あと営業マンが乗ってる車があるんですけど、
うんうん、
技術にもねありまして、今までもう細長いカローラのバン、
うん、
もうすごい長い車、
長かったですね、
ね、
うんうん、
いっぱい機材が詰めるようになったんですけど、
そうそうそうそう、
あれがですねかっこよく新車になったそうです、
やった、
やった、
これでまたいっぱい機材を積んで、
そう、
ね、新
宮局に行けるぞ、
行けるな、
高校野球開幕、
はい、開幕しました、
山本ディレクターの CM 作りも熱帯びる
いっぱい撮りますからね、高校野球のシーズンに流れるコマーシャルというのがあって、
もっと立たせて、頑張れ一高という感じで。
もう、山本さんがやったら。
そうなんですよ。毎回のシリーズなんです
けど。毎回言いますけど。
頑張れ一高という感じで、うん、みたいな。
そのまま OK テイクですよ。
CM 作りも熱を帯びております。
はい、
それから OB、OG が続々とまた集結しまして、はい、
ね、
スタジオは OB 会のようになっております。
はい。
はい、
盛り上がってます。
開幕、ちょっと収録してる時点ではね、あの、まだ開幕してないんで、わ、
うん、
からないんですけど。
ねえ。お天気とかのこともありますし ね、
まあ、また始まればね、野球現場のあれこれ、
うんうんうん、
あの売店の様子とか、
うんうん、
去年はラジオ売ったでしょ、
はい、
何個売れたかとか
今年はね、あの売りません、ね、
あ、そうなんや、そうか、はい、残念やな、そういう情報も含めて、
うん、今のところそうだと私は聞いていますが、
あ
の球児への応援メッセージは bb@wbs.co、
はい、でそれはあの球場で受けたら手書きで書き起こしてますんで、はい、あんまり長いと困るんでそこそこに来てください
注文が多い。
いや、オーナー1個だけや、そこそこにして。大変なんだ、あれ、熱いのに書き起こさなあかんのば。
だから、なんで印刷できないのかがわかんない。
なんでって、放送席にそんな設備ないんですよ。
そっか、ないからか。
ないんだ、ただのね。
すいません。
さらしなんで。
ってことで、手書きなんで、すいませんが、は
い。いや、いいですよ。どんだけ長くてもちゃんと手書きして。
ちゃんとしますから。
ちゃんとしますから。は
い、
大丈夫です。
BB にお願いします。
BB にお願いしたいと思います。ということで、そんな感じですかね。以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
いけばなはあなた自身の表現、美しく表現してみませんか。和歌山放送カルチャースクールの未生流いけばな教室、ただいま受講生募集中。長い歴史と伝統を持ついけばな未生流、自然な草花の美しさ、強さ、ユニークさを表現する感性を磨きませんか。初心者の方も楽しく学べます。月3回月曜日の午後6時半から。詳しくはファームシティ西館3階和歌山放送カルチャースクール、電話 073-456-2255 まで。